ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある一人の罪人がいました。罪人です。彼が、その国の王に呼ばれて、こう聞かれたんです。もうお前が死刑だということは決定している。お前に2つ選択肢を与えよう。わかりました。何でしょう。まず1つ目は絞首刑、首ですよね。で、あともう1つはあの黒いドアの向こう側に行くことだって言われたんです。その罪人はこう言ったんです。はい王様、絞首刑にしてください。こう言ったわけです。そして、その罪人がその刑に処せられる前に王様に聞いたんです。王様、私が、死ぬ前に最後に一つだけ教えてください。あの黒いドアの向こう側っていうのはどんなことが待っていたんでしょうか。そうすると王様がこう言ったんです。面白い、本当に面白いの。私は何人もの囚人にお前と同じことを聞いてきた。だけど皆お前と同じ絞首刑を選び、あのドアを選ばなかった。ではそれを見せよう。そしてそこが開いたんです。扉の向こうには何もなかったんです。そして王様はこう言ったんです。自由だって言ったんですね。そしてこう言ったんです。大抵よほどのものは未知への恐れが強いのだろう。絞首刑を選んでしまうって言ったんですね。これはですね、基地と未知という言葉があります。基地というのはすでに知っていることと書いて基地と言いますね。そして未知というのは まだ知らないことですよね。このすでに知っていることと知らないこと、基地と未知の捉え方を表したお話なんです。人はですね、すでに知っていることが目の前にある、そしてその向こう側に未知のものが広がっていると、この、知っているものがひどいものだったとすると、その向こう側にある知らないものはこれよりももっとひどいものだろうと思ってしまうということなんです。すごくね、これ人間にとってすごくありがちなことなんだそうです。なのでそのさっきの罪人も自分が知っている絞首刑がありました。その黒いドアの向こう側にはこの絞首刑よりももっとひどいものが待ってるんじゃないか、それだったら、たまんない、じゃあこっちにする、ね、自分が知らない、死に方だったら知っている死に方の方がいいと言って選んでしまうということなんだそうですね。働き方改革などね、行っている経営コンサルタントの方もね、こうおっしゃってるんです。どんなにいい条件があっても今までの悪い環境にとどまろうとする人が多いってことなんです ね。そしてこうおっしゃってるんですね。未来はいつでも未知である、ね、未知だから心配するのは当たり前である。しかし過剰な心配をするのは良くない、適度な心配をすればいいと言ってるんですよね。だからどんなに悪い環境が自分の目の前にあっても、もしかしたら、周りから見ればいやこっちの環境の方がいいんじゃないの、そう勧められたとしても、ね、今自分が持っている、立ち向かっている環境が悪すぎるから、ね、それよりも自分が知らない世界というのはもっと悪いんじゃないかと思ってしまうから、いや私はこっちにとどまりますというふうにね、言うそうなんですよね。でもね、未知な世界というのはね、私たちの人生においてはたくさんあります、ね、でもね、本当に考えてみればね、赤ちゃんってね、本当に毎日が未知との遭遇だと思います、ね。ちょっと目の前のものを見てみようかな、そう見たらうわ知らないおじさんがいる、ね、ちょっと触ってみようかな、ね、ちょっと食べてみようかな、ね、確かにすごく心配なんです。でも赤ちゃんって果敢に挑んでいきますよ ね。 でもね、私たちね、こう赤ちゃんからだんだん育ってくるとだんだん安定飛行になってきますよね。でも私たちはある意味ね、その未知のものにね挑戦していってもいいんですよね。だから私たちは生きていく中でもね、ずっと未知への挑戦を続けるべきですよね。なぜかというと、赤ちゃんがその未知への世界を克服していくときに成長するように、私たちも大人になってもその未知への世界に飛び込んでいくときに、私たちにそこに成長があるからですよ。だって年老いたって未知への挑戦なんですね。だんだん体が動かなくなってきた、よしこれは挑戦だ、なかなか動かない体とどういうふうに生きていこうっていう未知への挑戦になるんです。だんだん目が見えなくなってきた、この見えない目とどうやって生きていこう、使っていこう、どうやって見えるようにしていこう、これも未知への、ね、挑戦になりますからね。私たちは日々未知への挑戦でありますよね。さて今日の箇所ですけれども、今ね、一番初め、世界で一番初めのクリスマスの出来事を私たちは今見ましたけれども、ここはですね、ある若い夫婦の未知への挑戦、これが綴られているとこでした。その若い夫婦っていうのは誰かっていうと、ヨセフとマリアです。そして彼らに与えられた未知への挑戦、ミッションは何かっていうと、救い主を授かるというミッションでした。ヨセフとマリアが住んでいたのは、当時だいたい数百人しか住んでいないと言われていたナザレという町です。今もイスラエルの旅行に行きますと、このナザレという町はあります。僕もナザレにはね、何回か行ったことがあります。そこで婚姻関係にあったヨセフとマリアのもとに、マリアが、ね、救い主を宿したという知らせがあったんです。まあ、今日の箇所ではヨセフにとありますけれども、もちろん違う福音書を見てみると、まずマリアに御使いからその知らせがあって、そしてヨセフに、あったわけですよね。さあ皆さん考えてみましょう。もうちょっとこの箇所をリアルに考えるには、じゃあこのヨセフとマリアって何歳ぐらいだったと思いますか？ね、大体このクリスマスの生誕劇なんてやるとね、大体ね、いい大人がこうお父さんとお母さんの格好をして、そしてこうやってね、どうしよう、ね、星がなんでね、それも全部大人です。さあ皆さん何歳ぐらいだったと思いますか？あの当時の文化を振り返ってみると、大体ですけれども、このユダヤの世界では男性は少なくとも18歳では結婚しています。そして女性は、早いと12歳13歳、あれ12歳の人いる？ねえねえ見てくださいねえ、まだか弱いかわいい、まあ美しいね、女性ですけれどもね、ねえ女性です。なので大体この箇所においてヨセフとマリアというのはティーネージャーだったのではないかと言われています。当時婚姻関係に至る前はですね、準備期間として婚約期間が大体1年あったと言われています。その時は夫婦として呼ばれるんですけれども、その夫婦はまだ生活を共にしません。なので、まあ、一緒に住んでいないんですね。この時マリアは処女だったのにもかかわらず、まあ、身ごもってしまったんですね。でもそれはもちろん聖霊によって身ごもったと書いてあります。つまり神によって送られた子供、それがマリアのうちに宿っていたんです。もちろんこの夫であるヨセフは戸惑いますね。なぜかというと、もしまだね婚約期間の2人にとって子供を宿すってことはありえないことだったからです。このユダヤの世界においてましてやね、この小さな町ではすぐにこれは噂として回ってしまいます。もちろんいい噂だったらいいですけれども、悪い噂になってしまいます。特に当時のユダヤ人は旧約聖書の律法を重んじていました。その旧約聖書の律法では、もし、例えば婚姻関係にある女性が、他の夫以外の人と関係を持つ、そして身ごもるようなことがあれば、この夫は 2つの処置をすることができたんです。まず1つはこの他の男性と関係を持ったとしてマリアを姦淫の罪に定めるということです。もちろんそれは石打ちの刑というね、に処せられてしまいます。またあともう一つは一方的に離婚状を差し出し離婚をする、そういうこともチョイスもあったわけです。でもここでヨセフの愛ある心が見れますね。19節を見ると彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようとしたとあるんですね。じゃあなぜヨセフが内密に晒せようとしたのか、ね、それだけマリアを愛していたんです、まあ、もちろんそうですけれども、これはですねまだ若くこのか弱いこの女性が救い主の母になるという大きなミッションが与えられたということがヨセフには分かったからです。それは御使いを通してだからですか？いえ、それだけじゃないんです。ヨセフは19節で正しい人であったと書かれています。これヨセフのパーソナリティがここに書いてあるんです。どういうことかっていうと正しい人っていうのは神の前に正しく神の戒めを落ち度なく踏み行っていたということなんです、ね、なのでこのヨセフはまあ若いながらもこの聖書を正しく理解してそして聖書の中で繰り返し繰り返し教えられていることを知っていたんです。それはただ道徳的なこと規律的なことだけじゃないんです。過去にユダヤに対してユダヤ人に対して、ね、イスラエルの民に対して救い主がこれから与えられるその予言も正しく理解していたんです。もちろんその予言はたくさんありますけれども今日は、ね、2つの箇所を書いておきました。今日の箇所にもある、イザヤの予言ですけれども、イザヤ書の7章の14節こういう言葉があります。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与える。見よ処女が身ごもっている。そして男の子を産みその名をインマヌエルと名付けるって書いてあるんですね。そしてイザヤ書の 9章の6節でもこういう予言があったんです。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤは一番初めにこのクリスマスが起こった時代よりも数百年も前の預言者なんです。おそらく、500年以上前、約700年ぐらい前の預言者です。イザヤにはこういう預言が与えられていたんです。もちろん今私たちが見ればあ、確かにねこれイエス・キリストだよねって分かります。でもそれが彼らには分からなかったんです。そしてこれだけじゃないんです。預言、救い主はベツレヘムに生まれる、また罪のために刺される、そういう預言がたくさんあるわけです。ヨセフはその一つ一つを理解していたのかもしれないです。そしてヨセフは目の前で起こっているその状況を見て今神の計画が成し遂げられようとしているんだということを認識して神様の言葉に信頼して、そして神様が与えたこのビッグプロジェクトを共にマリアと受けたんです。そして救い主がこの地にお生まれになったということですね。ヨセフとマリアを通して神様はビッグプロジェクトを成し遂げたんです。でもです言い換えてみればこうも言えます。ヨセフとマリアがいなければこのビッグプロジェクトは成し遂げられなかったんです。この若い彼らがこのビッグプロジェクトを成し遂げたんです。もうまさにこれはね奇跡です、ね。神様が何かを任せる、ね、これはですねマリアとヨセフだけじゃないんです、ね、神様は霊的なお方です。霊的なお方って見えないお方なんです。でも確かに私たちと共にいてくださるんです、ね。私たちの目には見えないからこそ神様はこの世界において何か素晴らしいことを成し遂げたいこう思うときに私たち一人一人を選ぶんです。そして私たちを通して神様がそのビッグプロジェクトを成し遂げられるんです、ね。だから 私たちここにいる一人一人、そしてこのメッセージを聞く全ての人に素晴らしいビッグプロジェクトがそれぞれの人生で与えられてるんです。何かは分かりません、ね、でも何かこう対外的に素晴らしいことをする、それだけじゃないんです。家庭での役割や仕事での役割、また地域での役割もそうかもしれません。でも確かに神様は私たちを通してでなければその素晴らしいことを成し遂げることができないんです、ね、だから12月25日も私たちがやるんじゃないんです。私たちを通して神様が何かをしようとしているわけですよね。ではですね、この神様のこのビッグプロジェクトを、ね、任されるためにはどんなことが必要なのか、それをね、今日のヨセフとマリアから学んでいきたいと思います。まずは神の前での謙遜さです、ね、彼らは若い夫婦でした。またティーネイジャーだったんです。身長も小さかったかもしれません。でもです、その見た目だけじゃなくて彼らの心も小さかったんです。これはね、いつも神様に対して信頼する、神様に謙遜な心を持っていたわけですよね。神が期待し用いてくださるのは謙遜で、神を第一にして信頼する、そういう心なんです。ヤコブの手紙の4章の10節にはこういう言葉があります。主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます、という、ね、言葉があるんです。あのシスターとして有名なマザー・テレサという方がいらっしゃいましたね。この方の、まあ、逸話、また名言などたくさん残されていますけれども、こんな名言があります。自分は神の手の中の小さな鉛筆に過ぎないと思って神に全てを委ねた時、神は私たちを使ってその偉大な技を始められることでしょう。つまりマザー・テレサは、自分は本当に小さなたった一つの鉛筆にしか過ぎない、私がこう書いてるんじゃないんです、鉛筆は書く人がいて初めてその字が書かれたり絵が書かれたりするんです。これを私を持ってくださるのが神様なんです。だから私は鉛筆として書いてくださる方に全てを委ねしますと言ったんですよね。私たちもこの神様のプロジェクトを任されるときには、この謙遜な心が必要なわけですね。謙遜さ、そしてどんなことよりも神の言葉に信頼を置くということです。ヨセフは自分の目の前にいるマリアが身ごもったときに、御使いから来る神のメッセージと、そして今まで語られたこの、聖書の予言に信頼したんです。そしてね、これは確かに神が語られたことの成就だ、ね、そう思ったんです。もし彼が聖書の予言を知っていなかったらどうでしょうか、ね、もちろんマリアは村八分にされたりしているかもしれない、もしかしたら石打ちの刑で殺されているかもしれなかったんです。そんなことがあったら神の計画はなされていません。私たちの神は言葉だけでこの天地万物のすべてをお作りになったんです。無から有をお作りになったんですね。そしてその神の言葉は今でも生きて働かれるんですね。聖書は神との契約の言葉なんです。この言葉に信頼するものを神様は決して裏切らないわけですよね。イザヤ書にこういう言葉がありますね。40章6節から8節、すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ、と書いてあるんですね。神様のビッグプロジェクトを任されるときには謙遜な心、そして何よりも神の言葉に信頼するという心が必要なわけですね。さて今日の箇所の後半には、このビッグプロジェクトを任された2人に対して素晴らしい励ましのメッセージがありました。20節でヨセフに御使いが語りかけています。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。21節でマリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。 その後にあのマタイの、このマタイの福音書ではマタイが先ほど私が読んだイザヤの、イザヤ書の救い主の予言を言っていますね。ここで23節、見よ、処女が身ごもっているその男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である、ね、神様はマリアとヨセフにこのビッグプロジェクトを与えたんです。でもね、その名はインマヌエル、神は私たちと共におられるという意味なんだよ、そう伝えたんです。これはね、大きなプロジェクトを任しているね、でもね、だから頑張りなさい、ポンって投げ出すわけじゃないんです。マリアとヨセフに対して大きなプロジェクトを任せている。でも覚えておきなさい、私があなたと共にいるからね、私があなたと共にいるから心配しなくていいよ、そう言ってるんです。実はマタイの福音書の最後を皆さんご覧になったことがあるでしょうか、ね、ご覧になったことがある方はもしかしたら気づくかもしれません。神はあなたと共におられる、同じような言葉が実はあるんです。マタイの福音書28章の20節、最後です。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。これはイエス・キリストが十字架にかかって、そして3日後によみがえった後に弟子たちにメッセージしてるんです。なんて言ってるかというと、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここでもインマヌエル、神はいつもあなた方と共にいるよ、そういうふうにメッセージしてるんです。つまりね、マタイを通して神様はこれを、記事を読む私たちに対して、どんな大きなプロジェクトがあったとしても、どんな不可能なプロジェクトがあったとしても心配することはない。なぜかというと、インマヌエルの神、私はインマヌエルの神だから、いつもあなたと共にいるから、あなたの心に寄り添っているから、あなたの痛みと共にあるから、あなたの喜びと私は共にあるから、だから何も心配しないで、その一つ一つのプロジェクトを成していきなさい、こう言っているんですね。そしてね、その神ご自身はね、どういうお方かって私たちは思い起こすべきです、ね、この天地万物を作った偉大な神なんです、ね、その神ご自身が私たちと共にいて、どんな時にも私たちを助けてくださる、そうおっしゃってくれるんですね。だからこそ私たちはどんな時にもその神様の言葉、インマヌエルの神だ、インマヌエルの神だ、そうね、思い起こすべきです、最後に、一人の牧師を紹介したいと思います、これはですね、第二次世界大戦の前の話になります。当時ですね、ハワイでの話なんですけれども、ハワイにはたくさんの人が一攫千金を目指して移り住んでいたんです。当時日本でも農業の事業を起こそうって言って、たくさんの人が、女性も男性もこのハワイという地に送られたんです、まあ、それは日本だけじゃなくて、東南アジアの国とか中国、またミクロネシアの人々、たくさんの人がそこの地に集められたんですけれども、もちろんたくさん人が集まればたくさん問題も起きたんです。それによって博打とか売春も、当時増えたんですね。でその当時多かったのは、多かった人種っていうのは原住民と日本人がたくさんいたそうです。なので特にハワイ島では今でも日本語の看板をね、たくさんね、見ることができます。後にハワイはアメリカによって占領され、国もアメリカの領土になってしまいます。その時に辛い体験をしたのがそこに住んでいた、外国人たち、もちろん日本人もそうだったんです。アメリカに占領されてから自分の国には帰ることができなかったんです。だから出稼ぎに来ていた人たちも自分の国に帰ることができなくなってしまったんです、ね、そのハワイに召された一人の牧師がいたんです。それがですね、奥村北江牧師という方なんですね。で彼はそんな混沌としたハワイに送られたんです。 で、彼は高知出身で士族の出という意味でありながら、大阪の教会で洗礼を受けて同志社の神学校別科というところで学んで、聖書を学んで、そしてハワイに使わされます。奥村先生はそのハワイという地で人々に福音を語るんですね。たくさんの人にこの神と共に歩む希望を伝えます。そして何よりも母国に帰れない、けれどもそこに神様の計画があるんですよ、そう叫び続けたんですね。でも当時混沌としていたハワイでの生活は奥村先生にとっても大変だったんです、ね、慣れない風土での生活、また文化、言葉、何をとっても大変だったんです、ね、時にね、なぜね自分がこの土地にいるのか、そういうことも自問自答するように、する日もあったそうです。孤独に感じる時もあった。でもね、奥村先生はそんな時にいつも自分にこう言い聞かせたんですって。私が誰ではなく、私と共にいる方が誰なのか、全能の神がいるではないか、こういうふうに自分に言い聞かせたんですって、神様からの召しとして、奥村先生はそこで福音を述べ伝える、そしてね、たくさんの人がそこで希望を得ていったそうなんですね。で、奥村先生の働きを通して、奥村先生はね、小学校をそこで建てます。そこでね、たくさんのアジア人の子たちを、特に日本人たちの、まあ、ある意味校長先生みたいな形でね、そこで、学校、そして、病院ね、また学生寮などもね、建てるんです。そして奥村先生はもちろん教会のね、建築にも携わります。まずはね、最初はちょっとまあ欧米的というか、まあ日本っぽくない建物を建てるんですけれども、そこをね、改築するっていうかね、その教会を新しくするんです。その時にその街道をどうしたかっていうと、自分が出身の高知、そこにね、高知城っていうのがあるんですってね、その高知城に似た建物を建てたいって思ってね、今日写真にないんですけど、皆さん調べればすぐGoogleで出てきます。牧木、聖城キリスト教会っていうものが今でもあるんですけれども、ここね、外観はね、完全にお城なんです。すごい立派なお城なんですね。それを建てたんですって。もちろんこれを建てた理由っていうのは、まあ、たくさんありますよね、まあ、自分が出身だったようなところ。でもね、その建築、それは建築されて多くの人がそこに集うときに、その城の姿を見てね、特に日本人は、うわー、なんか日本に帰ってきたようだなって、そう思ったそうです、ね、自分は日本に帰れないかもしれない、でもね、その建物を見て教会に行くことを通してね、すごく心が癒されたんですってね。奥村先生はね、そんな風にしてこの日本人に仕え、その全く知らない未知の世界で奥村先生を神様に信頼して、そこで、たくさんの人にね、仕えていったわけです。そうやって奥村先生に与えられたビッグプロジェクトを成し遂げていったわけですね。私たちも人生において無理かもしれない、そう思う時もあるかもしれません。でもね、私たちは思い起こすことが、ね、できるのは、私たちの神様がいつも共にいてくださって、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。この言葉を、ね、私たち自身に言い聞かせるべきですね。そしてね、どんなビッグプロジェクトが与えられてもおじけずに、ね、そのプロジェクトに立ち向かっていきましょう。なぜなら、神様と共に歩むことを通して、マリアとヨセフはそのプロジェクトを成し遂げたんです。そこに御心が表されたんです。私たちも神様と共に歩むことを通して、神様の心に、信頼することを通して、私たちの人生にもその素晴らしい奇跡が起こるからですね。 Christmas is a miracle。 奇跡です。でも私たちの人生にもその奇跡は起こるはずです。なぜなら私たちの神様は奇跡の神だからです。今週もその奇跡の神に信頼して歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たち一人一人をあなたが導き、そして素晴らしいプロジェクトをいつも与えてくださっていることを感謝します。 確かにそのプロジェクトは未知のものだとすれば、私たちは心配になります、不安になります。でも神様、どうかヨセフとマリアにお助けた時のように勇気を平安をあなたが与えてください。そして私たちを大いに励まして大いに用いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。ではしばらくの間共に祈る時間を持ちましょう。